皆さんこんにちは。センサップ経済の時間です。ご案内役は松岡千鶴です。この番組は野村証券京都支店、武田病院グループのご協力でお伝えいたします。12月に入りました。いよいよ今年も残すところ1ヶ月足らず。ラジオを聞きの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もう本当に忙しいなというふうに悲鳴を上げておられる方も多いのではないでしょうか。さて、今回のセンスアップ経済は、誰もが願う健康でいたいというのが本当に人が一番願うことです。10月25日に大和書房から、これ大和書房、大和書房、はい、体を守る栄養100点満点の健康法を出版されました方が今日はお客様です。杏林予防医学研究所所長でいらっしゃいます山田豊文さんにお話を伺います。山田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。この杏林予防医学研究所なんですけれども、はい、本当にこのラジオカフェの近くにあるんですよね。
はい、
はい、
すぐ近くです。
はい、どんなところなんでしょうか。
三条のカマンザ上がるです。
三条のカマンザ、まあ、歩いて 7,8 分、はい、10分ぐらいでしょうか。
はい、
はい、これはどういう研究をされてるんですか。
文字通り予防医学、
はい、
です。無啓蒙研究、
はい、
ですね。
まあ、予防医学と言いますと言葉通り、
はい、
でしょうけれども、はい、そのお医者さんという立場から説明しますと、予防医学とは一体どういうことなんでしょうか。
予防医学っていうのは、はい、私は予防医学の専門家で、食べ物の専門家で、はい、一般的な病院の先生ではありません。
あ、そうです。
まず一つはね、
はい、
で、予防医学ほど確実なものはありません。どんなに医学が発達しても、はい、病気になってから治すっていうのは実は大変なことなんですね。
そうですね。
当たり前のことですけど、崖から例えば人が落ちていくとしますね、で、落ちたところで最先端の医療施設、あるいは医薬品、ね、あるいは医師が待ち受けているのが今の医学です。
はい、
でも落ちない方が絶対いいんです。
それはそうです。
落ちるとどういうところに落ちるかも分かんないわけです。
はい、
でしょ。
崖だらけかもしれませんし。
しかも現代は、
はい、
多くの人が大変危険な崖の上に立っているということに気づいていません。
ああ、そうなん
です。自分はならないと思ってるでしょうけども、はい、自分の周りの人に。実はがんで亡くなったりとか、がんになったりとかね、この前も緒方健さんとか筑紫哲也さんががんになりましたけども、ね、わずか71歳でね、はい、もっと長く生きれたはずです、本当は、
はい、
ね、そういう人がたくさんいるはずです。で、ほとんどの人は自分はならないと思ってるんですね。
そうであります。ならないと思ってないことはないんですが、はい、
誰がなってもおかしくない。今大変危険な崖の上に立っているんです。
はい、
今日本の問題は医療も国もですね、その危険な崖の上に立っているということを警告しないし、対策も取ってないことです。
はい、それが困ったことなんですよね。
そのことを、はい、日本は非常に遅れているんですね。この前も、
はい、
秋田で講演した時に、
次
の日の朝刊、秋田先駆け新報ってあるんですけど、秋田県は今乳がんが一番多い県なんですね。
はい、
それで秋田大学の医学部の先生たちが大変なキャンペーンをやろうという一面に載ってた。どういうキャンペーンやろうかっていうのは、乳がん検診を促進するというキャンペーンです。はい、私は少し不思議に思ったんですね。
はい、
で、乳がん検診をしてどうするんだろうと思うんです。いや、がんを早期発見する、ね、今病院で打つ手当てっていうのは乳房手術で取ったり外科手術ですね、はい、あるいは放射線治療や抗がん剤治療です。
はい、
ね、そういう非常にそのまあ侵襲性が高いって言うんですけど、攻撃性が高いって言ってもいいんですけど、必ず人の免疫力とかクオリティライフは低下します。まして女性にとって乳房を取ってしまうとは大変なことですね。
あ、
なんで、はい、ならないことのキャンペーンをしないのかと思うわけです。
はい、
ならないようにどうすればいいかということのキャンペーンこそが本当は必要なんです。
はい、
まして乳がんや男性に多い前立腺がんのような、これホルモン系のがん、内分泌系のがんっていうんですけど、実を言うと非常にそのなる要因が分かってきてるんですね。
そうなんですか。
分かってきてます。
はいはい、
非常に分かってきてます。で、そのことが日本という国は分かっているのに教えない、教えようとしない。 私はみすみす崖から落ちていってる。いくらでも実を言うと彼らを安全な場所に移すことができるんだと考えてます。それが予防医学の啓蒙です。
ああそうですか、はい。間違った情報がいっぱいあるということと、はい、それから正しい情報が伝えられないという2つのことがこの日本ではあるということなんです
ね。非常にそうですね、
はい。その、間違った情報というのは致し方ないとしても、はい、その分かっているその正しい情報を伝えないということの方がより不思議で、なんでだろうっていうふうに思うんですが、
それと
そんなにあるんですかね。
伝えないっていうのとそのことを学ぶ場所、
はい、
人材が少ないこともありますね、はい、日本という国は。
あ、そうなんです
か。要するに生命科学の本質を学んでないと言いますかね、例えば先ほどのがんの話で言うと、例えば日本では乳がんだとか大腸がんだとか胃がんだとかっていうのは胃や大腸や、ね、乳を対象に攻撃しようとします、取り除こうとしますよね。だからあらゆるがんも肺がんも含めてですね、そこの部分だけの病気ではないんですね。腸の機能が低下しても、
はい、
腸管免疫って免疫にすごく関係があります。あるいは血流、よく冷えが病気を作ると言いますよね、
はい、
特に脳なんていうのはうつ病とかアルツハイマーなんていうのは血流がすごく関係があるわけです。血流がおかしくなってもがんを作ります。あるいはホルモンのバランスが崩れてもがんが起こる。
ほう、
ね、
はい、
ストレスによってもがんが起こる。いろんな要因が起こるんです、
はい。
そういうことが積み重なって生命活動を維持する統一感だとか秩序感が損なわれて、
はい、
その人の生理的な弱点に病気が起こるんです、
うん。
それが乳がんだったり大腸がんだったり糖尿病だったりうつ病になったりするわけです、
はい。
そういういろんな因子があるのに、そういう問題をほとんど対象にせずに、あるいは手術とかですね、薬だけで病気が治るわけがないんです。今問題となっているメタボリックシンドロームもそうです。血圧あるいは血糖値あるいは肥満っていうのも、
はい、
薬で治すっていうのは本来おかしいんです。ことごとくがんも含めて実は毎日のライフスタイル、特に食事が決定的に関係があるんです。食事がどんなに大切かっていうことがあまりにも知らなすぎている。そのことがどんな危険なものが多いか、それが積み重ねていくことがどんなに危険なことかね、ということがほとんどの人が知っていない。
あ、そうですか、
はい。
この、今の日本の現状はどう病気を治すかということに、ほとんどの人が注目していると、
はい
はい。それは最先端医療技術というそういう研究になるんでしょうか。で、それはそうするとお医者さんもそれから行政もそれから私たち国民市民もやっぱりそういうところに注目がいってるんでしょうかね。
そういう教育ばかりしてるからです、ね、はい。日本というのは、はい、日本の医療制度もやや問題があるんですね、医療制度があるばかりに病気になってからでも治せると思うわけです、
はい。
もし医療保険制度がなかった病気になったら大変なお金がかかるとか努力がかかるとかと分かってると、
はい、
ならない努力をしますよね、
例
えばアメリカなんかの場合には大変なお金がかかるわけです、病気になってしまう、はい。だからならないことに大変な努力をするわけです。ある意味で言うとこの前の麻生さんのコメント、自分は毎朝散歩したり一生懸命努力してるのにただの飲みたらふく食べてる人間の世話をしないといけないっていうのはある一面ではあれ当たってることです。
あ、はいはい。やはり自ら各々が努力するということが必要なんではないですかと、こう優しく言えばそう言えたものを、
言い方が悪いんですね。あれ
ちょっと困りましたね、
はい、はい。健康はセルフメディケーションという言葉があるんですけども、
はい、
自分で作るものです、
はい、
人が作るものではありません。もうちょっと分かりやすく言うと、
はい、
自動車とか時計とかが壊れると直せますよね、
誰かに直してもらう、専門家に直してもらうというふうに、
直せますね、
はい、そうです。
なぜ直せるかというと、
はい、
これは人間が作ったものだからです、
はい、
構造が分かってるわけです、
はい、
ね、人は人間が作ったものじゃないんですよ。いわば神様が作ったものです。
ああ、そうですか。
それを人間が作ったものじゃないものを人間が直せないんです。
はい、
ね、はい、一番いいのは自然に戻ることです。
はい、
ね、例えば根を育てればおのずから木育つって言葉がありますね。いろんなその森林昔からありますよね。
はい、
水や光やきれいな空気とかですね、土の養分があれば樹皮さんなんていないのに。森っていうのは病気になりませんでしたよね。
そうですね。
ね、
はい、
自然から離れた時に病気が起こるんです。人間も全くそうです。我々はあまりにも 不自然な生活をしてしまってるんです、ね、食品の中に考えられないような、昔はですね豆腐でもすぐ、ね、作ってもすぐ腐ったわけです、
はい、
今全然腐りません。不自然でしょ。
本当ですね。
そういう技術は、ま
あ、冷蔵庫の牛乳なんかもちょっとこれ腐ってんじゃないのっていうことはよくありました。
今はもう全く腐らないし、ね、私がこの前お話しましたマーガリンでもそうですね、
はい、
マーガリンはカビも生えないんです、2年間経っても。でもそれは食品工業の人にはすごく便利な技術です、
はい、
ですね、まあ、食中毒も起こらないし、ま
あ、心配がないというそういう意味ですね。
でも、はい、食べることによって生命を、ね、ドラスティックに維持してるんですよ、うん、それを原料にして我々はエネルギーを作り、はい、日々自己を複製してるわけです、
はい、
24時間常にそうですよ、
はい、
ね、それが不自然なものになると必ず積み重なると病気になる、特に脳はですね、
はい、
脳っていうのは膨大なバックアップの仕組みがあるために、今例えば金タバコだとかですね、例えば飲酒だとかこういうジャンクフードを食べても、あるいはストレスがあってもすぐには異常は起こらないんですが、
はい、
必ず積み重なって異常の原因になっていきます、ね、そういうことがまず分かっていない。口にするものが体の中でどういう変化を起こしているかということは分かってない、
はい、
We are what we eat っていう言葉がありますけどね、正しいものを食べれば我々は限りなく健康になって頭が良くなります、
はい、
悪いものを食べれば必ず、ね、最悪の結果をもたらすんです。これは科学です、ね、例えば1日に3回食事をするとすると1年間に1000回食事をしているわけです。ということは30年で3万回食事している、
は
い、ね、赤ちゃんなんかの場合はお母さんが妊娠中の赤ちゃんですよ、
はい、
1回悪い食事を食べしても、あれ1回の喫煙でも大変なダメージを受けてるんです。それは栃木とおか、いいものを食べたお母さんと悪いものを食べたお母さんでは大変な差がつくっていうのは想像できるでしょ、
ね、赤ちゃんの段階でそれだけ差が、スタート地点が違うっていうところが、
我々も全く同じです。責
任がありますよね。
そうです、はい、そして病気から最も遠い食事、額があるんですよ。アメリカがん患者が減ってきたのは、はい、国立がんアカデミーという機関が、
アメリカ減ってきたんですか。
そうです、
はい、
機関がアメリカはもう全面的にその努力をしているんです。1970年代から。
それは意外ですね。
いや、意外なことありません。
そうですか。
世界はどこともそうです、
はい、日本だけ、
日本だけです。韓国なんか徹底してますよ。
そうですか、
はいはい、それをこれはがんを作る食事、これはがんを治る食事ということを発表したわけです。で、驚くべきことに今まで例えば日本でもこれはいいと思っている食材が癌を作る食事の筆頭になってるんですよ。曲がりもその一つです、ね、まず一つそれを知らないといけない、そして癌を治す食事っていうことが発表されてるわけです、
はい、
驚きたことに昔の私たち日本人が食べていた食材の中にそれヒントがあるんですよ、
まあ、あの病気にならない食事、
そうです、
はい、
だけじゃなくて、皆さんが本当の食事をするとね、まるっきり違う体になることをすぐ実感します。
ああ、そうなんですか、
はい
はい、あの今回のこの体を守る栄養100点満点の健康法というのは、食がそれだけ体に影響を与えて健康な体を作るのはあなた自身、その食生活という、そこが一番のポイントなんでしょうか。
特に、
はい、
ね、これは1歳から0歳から100歳まで共通の原理です。いつだってそうです。いいものはどんな人だって元気にするし、悪いものはどんな人だって悪くします。そうやってその免疫力が低下し、あるいは体の仕組みが低下することによって、
はい、
内や外からの病気の因子に負けてしまうのが病気です。病気の因子ってしょっちゅう起こるんですよ。誰でもストレスはあるんです、
はい、
ね、あるいは冬場には細菌も来るわけです、ね、でもそれに体が適応する能力を獲得する人は病気にならないんです。目を向けるべきは細菌やウイルスではなくて、体が能力ある体を作ることです。これは健康の大原則なんです。そのことが毎日日々食べる食べ物によって大変な影響を受けるわけです、
はい、それだけのやっぱり力を食というものが持ってるんだということをやっぱり一人一人が自覚するという、そういう教育がなされてないこの日本、
はい、
なんでなんでしょうね。
気の毒です。私本当に気の毒です、はい、ね、みんなもっと子供は天才だし病気になったりしないわけで、ちょっとした病気で人生がダメになっていく人はいっぱいいます、ね、ある意味で言うとこの前の厚生技官を殺害した犯人だってですね、あれ大学は国立大学 その理工学部を出てる子なんですよね、
はい、
あるいはその青森で青森高校出身の人が、秋葉原で二十何人殺害した 人もいい子だったんですよ、
はい、
あれは脳が狂ってるんです。脳が狂ってるのは脳を狂わせることを続けてきた結果狂ったんです、
はい、
ということがわからないといけないんです、
うん
ね、あれもいくらでも防げたと思います。私、国がそういう指導をしていれば、
まあ、ただしその食生活というのをもう当たり前のこととして国が指導するということが本当にどんな重要なことかと、う
ん、でも国が守ってくれないんであれば、
はい、
私たちが、ね、自分で学び、うん、知識を持つことが大事なんですね。
本当ですね。
そして自分で実行していく以外にはないんですよ。
ああそうですか、
はい、
山田さんが、はい、1年半くらい前に別の番組で、
はい、
トランス脂肪酸のマーガリンのお話をされましたときには、はい、まだまだこの巷にはそういう情報はほとんど行き渡ってなかった時で、
はい、
わあそうなんだとびっくりしたという、
はい、
そういう状況なんですけれども、この1年半経った現在は例えばこの近くの、まあ、店の名前言いますと、外国の商品をたくさん売ってるそういう、ショップがありますよね。そこにこのクッキーはトランス脂肪酸が含まれておりませんということが表示されてたんですよ、
はい、
はあ、時代が変わったな
って。時代が変わったんじゃなくて、アメリカ系の企業は、
ああ違うんですか、
アメリカ系の企業の中でアメリカ政府から指導されてるからです、
うん、
ね、で日本でもその思想が入ってるからです、
はあ、
私の病気への油を買いなさいという本は大変反響がありまして、実は韓国でも中国でも翻訳されたんですよ、
はい、
で韓国はもう徹底徹底して禁止してますよ。
政府がされてるんですよね。
そうです。給食にトランス脂肪酸はもちろん、砂糖も食品添加物も使わないんです、はい、そのことを守らない栄養士は罰せられます、
はい、
アメリカはこの前ニューヨーク市で法律的にするって話がありますけど、ついこの前、
はい、
医師会がどの州どの連邦でもトランス脂肪酸を禁止する声明をすることに対して全面的に支持するっていう声明をしたんです、
は
い、その何か、トランス脂肪酸は百害あって一利なし、ね、健康にいいことは何一つないからです、
うん、
業者にとってはすごい良 いことでも我々の体を蝕むんですよ、
はい、
それがマーガリンだけじゃないですよ、クッキーから菓子パンからコーヒーレシから、はい、いっぱい溢れてるんです、
まあ、色々
子供に絶対食べさせちゃいけません、
はい、
ね、それを学校給食で出すなんてことはとんでもないことなんですよ。子供はダメージが大きい、しかも毎日出るもんですから選択できない、
はい、
アメリカなんかの場合と韓国の場合には表示が義務付けられてます。だから選ぶことができますね。給食違いますよ。毎日出すわけです。私から言わせれば、今とんでもないことが進行してる。私この前も高校で講演したんです。福岡のね、西南学院高校。お母さん驚いてましたね。本当に一日もちょっとでも早く聞きたかったと言ってましたね。もう一つの声は、子供に申し訳なかったと言ってました。ね、これを教育しなかったこと、その対策も取らないこと、私に言わせれば、限りなく犯罪に近いことです。
まあ、正しい情報が公開されて、それで選択肢がある、どっちを選ぶかあなたですという、やっぱりそれが
当然です。
当然ですよね、はい、
しかも脳は最も油に影響を受ける臓器なんですよ、
はい、
60% もあって、脳の神経細胞って不思議なんですけども、1000億もあるんです。グリア細胞って1兆個もあって、
はい、
1つの宇宙だと言われる。
うん、
その神経細胞が活性化したり機能することによって、
はい、
我々は幸せを感じたり、いろんなホルモンを分泌したりするわけです。
い
や、情報を伝達するわけですね、
はい、
それに最も影響を与えるものの1つに油があるんです。
あ、
頭を良くする油もあれば、
はい、
ね、本当に脳を狂わせる犯罪を犯していくような因子になるような油もあって、油は人を殺す油、人を治す油という用をアメリカ政府は発表してるわけです。
あ、アメリカ政府はそういう表現方法で発表されてるんですか。
そうです。日本は人を殺す油、
はい、
脳を狂わせる油を子供に与えてるんですよ、
はい、
私昔からずっとそのこと言ってもね、多くの人は、ね、私の話を聞いてもそういう意見もあるってぐらいにしか受け止めてくれなかったんです、ね、ところが2006年この前の話ですね、12月にニューヨーク市で法律で禁止するっていうニュースが入ってきて、ひょっとすると私の言うことが本当かもしれないという機運ができてきたんです、
はい、
それで川出消防新社が思い切り書いてくださいと、その時に私が所属するロータリークラブでも、もうマーガリンを絶対やめさせました、
はい、
私は思い切ってみんなに言ったん、もしくはやめないと私やめると言ったんですよ、
はい、
ね、あまりにもレベルが低いからです、自分の健康を守るという知識を持つことは、はい、一番最初の啓蒙、自分とってできる啓蒙活動です。自殺っていうのはあれは自分を殺してる行為ですよ、ね、病気ももちろんそうですけど、そういう因子になるわけですね、ね、それであの本が出た。で、一番反響があったのが韓国や台湾や中国です。 もう翻訳されました、
はい、
いろんな方がお手紙いただきましてね、このチャイニーズバージョンの本を読んでよかったとかってお手紙いただくんです。
まあ、今おっしゃったそういう因子になるっていうところをどれだけ そこに注目するかという違いだと思うんですが、はい、その日本はその因子になることが分かっていてもその表現方法を、そういう韓国やアメリカのようには表現しないと。
なぜしないんでしょうか、
ね、なぜしないんでしょうか。
いいことばかりですよ、
はい、
国民が健康になる、
はい、
元気になる、医療費は減る、
はい、
ね、知的レベルが上がる、ね、アジアでも知的レベルがもっと上がっていく。本来は日本人は非常に優秀な民族なんですよ、
はい、
ね、いいことばかりなのになぜしないんでしょうか。私はひょっとすると全部利権とかでつながってしまってて、政治も、私はそういうふうなことが日本をダメにしていると本当に思いますよ、
はい。まあ、アメリカの政治もいろんな利権と、まあ、軍需産業であるとかそういうものともちろんつながっているという側面もあるかと思いますけれども、うん、やはりこの食品、ね、いろんなやっぱり日本にも業界というのがあって、うん、やはりその政府はそこまで踏み切れないという、やっぱりなかなか、
ただ日本の医師会がそういうことを支持するでしょうか、
はい、
例えばどこの市でもいいですよ、ね、例えば橋本市でもいいですよ、大阪府では曲がりの学級を出さないということを声明したら、はい、全面的に支持するって言うでしょうか。なんでやらないのか不思議ですよ、
はい。まあそうです
ね、簡単にできますよ、はい、一つ決めれば、
はい、
いらないもんですから、
はい、
必要ですか、
はい、
もっと安全な油だっていくらでも周りにありますよ、
はい、
なぜ知らない、こんなに危険だ、世界中で禁止してる、あ、韓国ではもう栄養士が罰せられるというものをなぜ日本では罰せられないんでしょうか。不思議です。
本当ですね、特殊なことを言ってるんじゃなくって、はい、世界で当たり前のことがなぜ日本だけで、
はい、
そんな風に、ちょっと隠された状態になったり、認められないのかというところは、うん、もう不思議としか言いようがないんですが、しかしやはりその本に書いたり、
はい、
何かでこうやっぱり講演されたりという、はい、そういう、まあ、ある意味地道な努力で、
はい、
日々努力してらっしゃるという、
はい、
そういう山田豊文さんなんですが、
はい、
この本の最後に、
はい、
なんか、これだったら私もできるかなっていうようなことが、はい、書いてあったんですけれども、はい、ちょっとそのお話を今度はしていただきましょうか、
はい
はい、これ本当に本の最後に書いてあるんですよね、はい、これは10の法則、これはもう山田先生の健康法を徹底的に推し進める 極めるための10の法則、
はい
はい、
誰でも健康になれる、
できる
でしょうか、実行さえすれば、
実行すれば、
はい
はい、そこですよね、
はいはい。まあ、さっき食の話をしましたので、
うん、
一番最初に何を食べるかですね、
はい、
で日本は伝統的な豊かな食文化があります、
はい、
戦後入ってきたような食文化は牛乳も含めて、ね、肉食だとか砂糖、清涼飲料水だとか全部実は体に有害なものです、
はい、
ね、一番大事なものは主食ですね。だからまず主食で一番いいのは玄米を食べなさい。玄米がいいんじゃなくて、玄米の中に入っているミネラルが非常に重要なんですよね。亜鉛やマンガンやクロムや鉄や銅や バラジウムやマグネシウムやカルシウムやというミネラルは生命維持に欠かせないんです。ほとんどがエネルギーを作るのに関係がある。それを、ね、生成してしまうと取れないんです、
はい、
ね、そういうものなければいけない。
例えば食塩が NaCl になっちゃうと、はい、化学物質になっちゃうと
なってしまうわけです、
はいはい、
自然の塩にはそれがある、それが大変大事だということをまず分からないといけないんです、
はい。
例えばサプリメントがあるでしょ、
はい、
タンパク質のサプリメントだとか脂肪のサプリメントだとか、ね、炭水化物のサプリメントないでしょ、
はい、
それは足りてるからです、
ええ、
どうしてビタミンやミネラルのサプリメントがあるかっていうと、足らないから補わないといけないんです、
はい、
足らないと必ず事情があるんです。でも足らなくしてるのは皆さんの食生活に欠陥があるからであって、含んでるものを食べればそれで補えるわけです。それを含んでる代用的なものに玄米があるわけですから、
はい、
ね、ただし問題は美味しく調理することです、
はい、
まずいものは続きません。
そうですね、
だからそれをコツにすること、私の場合はそれにごまをかけて、
はい、
カツをかけてちりめんじゃこをかけてね、
はい、美味しそうです ね、
いや本当、横峯桜だってそれ食べてますよ、
はい、
ね、そうすると、
あ、横峯桜さん
が腹持ちがする、
はい、
お腹が減らい、糖がいつまでも持続するから集中力がある、
はい、
ね、いくら食べても太らない、
はい、
それからおかずですね、
はい、
おかずは野菜、サラダに が中心なんですが、
ほうほう、
野菜サラダ、
その野菜も
旬の野菜を、はい、今の旬の野菜美味しいですね、カブラだとか、はいね、大根だとか、はい、人参だとか、
はい、
そういう旬の野菜に、ね、はい、豆を何種類も入れるんです、
ほう、はい、
それ海藻を入れるんです、
ね、昔の方はそういう食事だったんでしょうね、
は
い、
それから、
はい、
重要なことは、
はい、
さつまいもを入れるんです。
あ、大丈夫です、
はい
はい、
それだけで、ね、あとお味噌汁に、ね、しめじとか入れると、私がいつも言ってる孫は優しいが揃うんです。
孫優しい、
孫は優しい、豆、ごま、わかめ、
はい、
野菜、魚、椎茸も、その2つだけで健康で生きられま す。
あ、 そう
なんです。あと何にもいらない、サラダはいくらおかわりしてもいい、玄米いくらおかわりして、いくら食べても太りません、
はい、
それは食性にかなった理想の食事だからです。
ああ、そうなんですか。
食性っていう、我々は歯を見たら分かるんですけどね、
はい、
この話すると長くなっちゃうけど、十分の遅くまでいきませんよ、
はい、
とにかく食事を少なくとも、はい、健康を作る食事がある、
うん、
そしてそれは美味しく作る、限りなく美味しくなって、はい、子供でも喜んで食べる、
はい、
それを続けると、例えば血圧は下がり、血糖値が下がり、肥満が治り、ね、疲れなくなるということをすぐ実感する、
はい、
食事こそ最高の薬です。
実感できるということですね。
台所こそ最高の薬局です。
おお、
薬が
分かりやすいです。
もし、
はい、
ね、何かの病気に効くとすると、
はい、
自然の仕組みの一部を真似てるだけです、
はい、あ、まあ、そうですね、それが薬というものかもしれません。
生きた食事の中にこそ本当の薬局があるんです。
なるほど。
それを知らない人はかわいそうです。私、はい、本当にかわいそうだといつも思います。もうこんなにすごいものを、
はい、
ね、我々は体と入れたら、脳も体も喜ぶのに、心も喜ぶのに、はい、なんでしないのかと、しないだけじゃない、一歩でジャンクフードといって脳を狂わせ、体の機能を狂わせ、免疫力を低下させ、神経系に異常を起こし、骨折を作り、ね、ホルモン異常を作るような食事をするのか考えられない。命ほど大事なものなのに、健康ほどかけがえないものがないのに、そのことを学ばないことはどう考えてもおかしい。ちっちゃい子供を持つお母さんの場合は犯罪です。なぜか、子供は選べないからですよ。我々は自分が、ね、好き勝手なことをして病気になるのも自由です。
そうですね、
タバコ好きな人は吸ったらいいんです。
自分の責任、肺
がんになってもいいんです、
ね、はい、
子供は選べないでしょうって言うんですよ、
はい、
だから犯罪ですって親が学ばない。
あ、
食事を大事なもんで、これ一番ですね、
はい、
それからライフスタイルはすごく大事です、
はい、
早起きをする。
え、
朝、夏は5時、冬は6時に起きる。朝日ほど素晴らしいもんね。
あ、そうなんです。
朝日を浴びると全ての植物も動物も、光ってのはすごく大事なんですよ、
はい、
特に朝の光は最高。一方で我々は朝は非常に爽やかな、ドーパミンというのはすごくたくさん出てるんです。
ああ、そうなんです
か。だから朝みんな爽やかなのはそういうことで起こる。
本当に事実そうなんですね。ドーパミンが
たくさん出てる、だから爽やかです、
はい、
だけどそれはすぐ消えちゃうんですね。
あ、そうなんです。
刺激を与えてあげると、
はい、
刺激や環境を与えてあげると脳はいくらでも喜ぶんです、だから刺激っていうのは、それから散歩したり呼吸したりすることで、私は鴨川を散歩するし、1時間、その後必ず座禅もします、
はい、
でこの呼吸も大事なんですね。深い呼吸、
そうなんですか、
ね、また脳というのはブドウ糖と酸素を燃料とするんですね、
うん、
この脳の血流が必要なのはそういう意味です、
はい、
だから深い呼吸というのは隅々までに酸素を運んでくれて、有害な二酸化炭素を排出する、ね、
はい、
これが2番目と3番目、光と呼吸、
はいはい、あと30秒です。
30秒、
はい、どうしましょう
でね、はい、ぜひ一つだけ皆さんに教えたいこと、
最後に1個
ね、解毒っていうのはすごく大事なんです、
はい、
我々はこれから元気なもの食べても、今まで悪いもの食べてきたものをそうしないといけない、
はいはい、
もしあなたが
いい、
ね、汚れたシャツだったら洗濯でしょ、
あと10秒、
体も洗濯しなさい、
はい、どうしたら
断食する癖をつけなさい。
断食ですか。
断食ほど最高のデトックスはありません。
そうですか、ね、早起き断食なかなかしんどい。
そういうことをこの本は分かりやすく書いてるんで、
分かりました、
読んでください。